2019年10月13日です。昨日は皆さん本当によく生き延びられて、それぞれこの礼拝に招かれたことを本当に、今この時を喜んでおります。本当にすごい台風でした。久しぶりに命の危険を感じるような一晩で、何がどうなるのかなかなかわからない、見通しのつかないような日であったと思います。 3.11 の東日本大震災の時ぶりの、あの不安な夜は何とも言えない懐かしさも少し思いながら、しかし焦燥感とまた不安が入り乱れた、そういう日でありました。皆さんのご自宅、さまざまな被害があることもお聞きしています。あるいはここに来られていない方でどうなっているかまだわからない方もおられると思うので、これからいろいろと情報を受けて、また皆さんと共に共有していければとは思っております。また何かそういうお話がありましたら、この方がああだったよとか、こうしたよ、こうなったとかありましたら、またお寄せいただきたいなと思っています。とはいえ、私たち礼拝の日を迎えて、そういう日があってもまた、日は昇るんだなというようなことをやはり思わせられますし、先ほど今歌った歌も、御声静かに嵐を治め、主よ水先のしるべしたまえと、磯打つ波の逆まく時も主よ水先のしるべしたまえ、こういう嵐、波激しさの中にあっても、また、主が私たちの道しるべとなっているということを、くしくもこの歌がですね、与えられたという、そんなことをいろいろと感じております。先週私たちはペトロの手紙の1を終えたばかりですけれども、次に何をしようかなと、どういう箇所がいいのかなといろいろと祈りつつ考えたわけですが、いろいろ考えた結果、ペトロの手紙の2を行うことにいたしました。で、第1の手紙を終えたので第2をするというのは、順当なことだと思われるかもしれませんが、実はそう順当でもないわけですね。なぜなら第1の手紙と第2の手紙はつながっていないから、何の関連性もなく書かれているということだからです。ペトロが書いたとされる部分も同じなのですけれども、そのペトロが書いたのかどうかということは、第1の手紙でもかなり、怪しかったというか、偽名を使われていたわけですよね。で、書かれた年代もまたこの2つは全然違っている。そういう、書かれている内容、それから宛先教会、読者、どういう人に宛てて書かれたか、いろいろなことが全くこの第1の手紙と第2の手紙では異なっているわけです。ですから、この第1のペトロの第1の次に、じゃあ第2ねというわけにもどうしてもいかなくて、決め合いに出ていたのです。しかし、そもそもこの手紙、こういう機会でないと読むことがないんじゃないのかなというようなことも思いますし、あまり目を通してですね、ああ、いい箇所だなとかっていうのは、大体ペテロの手紙第2の2章のあたりとかですね、3章のあたりになって、少しああと思うところがあるかもしれません。ですから、皆さんと共にこの箇所に、特徴的な御言葉を聞きたいなと思ったわけです。この1章1節にはこのように書かれています。イエス・キリストのしもべであり、使徒であるシメオン・ペトロから、私たちの神と救い主イエス・キリストの義によって、私たちと同じ尊い信仰を受けた人たちへ。宛先の人が書いてますね。 キリスト者たち、信仰を受けたキリスト者たちへという宛先は書かれているのです、明確にされています。でこれが書いたのはシメオン・ペトロと書かれていますね。まあ、福音書ではだいたいシモン・ペトロと、あるいはシモン・バルヨナなどと言われる、シモン・ペトロと呼ばれるシモンということなんですね。しかしここではまあシメオンというまあヘブライックな言い方をしているということですけれども、まあ、言っていることはシモン・ペトロもシメオン・ペトロもまあ同じであると。でまあこの言葉によって、この名前を冒頭に出すことによって、この書簡が言っているのは使徒ペトロと関係があるよと、使徒ペトロの思想的な関連性にあるよということをまあ示そうとしているんでしょう。3章の1節を見ていただくとですね、このように書かれています。私はあなた方に2度目の手紙を書いてうんぬんと書いてますから、つまり第1の手紙があったことを知っている著者が、この第二の手紙は第一の手紙とつながっているよということを言っているんですけれども、でも関連性は実はないんですね。著者も違うし宛先も全然違うんですね。しかし読む人たちはみんな第一の手紙をみんな読んで知っていた、ずっとみんな読んで知っていた。であれを知っている、あれと同じように私は今書きますということでですね、全く違う著者がこの手紙を書いているということになるわけです。でさらに続く3章の2節にはこうあります。聖なる預言者たちがかつて語った言葉と、あなた方の使徒たちが伝えた主であり救い主である方の掟うんぬんとあります。ですからまあこの書が旧約預言、今ユダヤ教の古い時からつながる旧約預言との関連性にあって、そしてイエス・キリストと十二使徒とのつながりがあって、この十二使徒は特別な位置を占めているんだということが述べられていて、そして今語っているということですね。つまり十二使徒がそこまで重きを置かれている、特別な地位が与えられているということは、十二使徒がもうすでに亡くなった後の第二世代、第三世代というですね、かつてその頃の人たちのことを、まあ、伝説的に、レジェンドというようなんですね、まあ、今でもありますね、こうスポーツの長いことこう、スポーツのその回、その世界にいる人のことをレジェンドと、言ったりもしますね、レジェンド葛西がスキージャンプでうんぬんとかいう、あの古い昔にもこういう功績を得た人たち、そのことをもうレジェンド的に見てですね、後世の人たちがあの人たちのつながりで私たちも今書いてますという、そういうことを言うわけですね。つまりこの書簡はずっと古い、新しい、福音書や、パウロの書簡なんかよりもずっと新しい書簡であるということがわかります。十二使徒のこと、ペトロ、ヤコブ、ヨハネ、アンデレ、ピルポ、バルトロマイであります。その十二使徒が使徒伝承となっていた、成り出した紀元2世紀頃に書かれたと、まあ、わかりませんが、だいたい100年頃から140年頃という、随分と、まあ、イエス様が亡くなって昇天されてから100年以上経ってからということになるんでしょうね。でそれを匂わす記述が実は書かれておりまして、今日の一章一節にもそれが見つかるわけです。こう書かれていますね、一章一節の途中から、私たちの神と救い主イエス・キリストの義によってうんぬんと書かれていますけれど、でこれは原文では実は私たちの神とイエス・キリストのという言葉じゃないんですね。ギリシャ語のあの言語をですね、直訳すると神であり救い主であるイエス・キリストという書き方をしている。私たちの神と救い主キリストのというのとはちょっと違うんです。つまり簡単に言うと、神とキリストという二者ではなく、このペトロの第二の手紙が言っているのは神であり救い主であるキリストという、 神とキリスト、救い主がキリストにかかっているということです。つまりナザレのあの大工の息子としてこの世に生まれたあのイエスという方がキリストであるというのは随分昔から初代教会から言われてきたけれども、でもこのキリスト自身はですね、自分のことを私は神であるとは言ってこなかったんですね。生前もパウロもそこまで言ってこなかった。でも今この時代になって、まあ、紀元100年140年ぐらいになってキリストはああ神だったんだなというようなことを教会の中で語るようになってきたと。イエス・キリストは単に神の一人子であるだけではなく神ご自身でもあられるという、まあ、つまり、まあ、難しい言い方をすると父子聖霊の三位一体の考えの方が現れ出した。三位一体という考えは父と子と聖霊が一つの神であるという、そういうキリスト教の特徴的な考え方です。初代教会にはまだそこまで考えが深まってなかった。キリストとは誰なのかと、キリストとは一体どういう存在なのか一生懸命考える時代があった。でそこで、あ、やっぱりキリストは神だったんだというのにはっきりと気づき出したのが100年を過ぎてからね、ということを考えるとこの書簡が随分と新しい、イエス様が亡くなってから随分とみんなで一生懸命議論したんでしょうね。教会の中で一生懸命考えたんでしょうね。あの方の十字架って何だったのか、あの十字架の死って一体誰がどう死んで何をどう贖うための何だったのか、それを確定されたのがあの時代、140年ぐらいだったと。100年から140年の間だった。そして十字架にかかった方は神そのものであったという考え方にもつながってくるわけです。神ご自身が死んでくださったという、だから私たちはあがなわれるんだという、そういうことなわけですね。でもう一つ、この宛先に何を語ろうとしているか、それもペトロの第一と第二では全然違っている。第一の手紙の方ではもう何度も言ってきましたけども、小アジアに住む、今のまあトルコのあたりに住む迫害を受けているキリスト者たちに対する励ましの言葉が主な執筆目的でした。でそれに対してこの第二の手紙は全キリスト教徒たちに対して偽預言者に気をつけなさいという注意喚起を行うのが目的です。まあ、そのことは2章に入るともうすでにすぐ副題で書かれていますから、まあ、その時にまあお話をしますけれども、この偽預言者の問題、偽教師の問題は当時のキリスト教会を大変に悩ませたことでありました。同じようなことをテーマとして語っているのが実はユダの手紙でした。まあ、これはヨハネの黙示録の一つ前に書かれている小さな数ページの手紙ですけれども、まあ、これは第二のペトロとも関連性があってよく似た論調だと言われます。しかしずっと古いガラテヤ書とか、まあ、パウロの書簡などでユダヤ人キリスト者に気をつけなさい、割礼を促そうとするキリスト者たちに気をつけなさいといろいろなところで語られていますように、パウロもこの偽教師に気をつけなさいということはイエス様が亡くなってすぐの時代からずっと言われてきたわけですね。偽物がいるということ、つまり偽物がいるということは本物もいるわけで、その区別はどこにあるのか、非常に難しい問題。あたかも本人のであるかのように、あたかも本物であるかのように振る舞う偽物、詐欺的な偽物ならばまだ結構簡単に見つけやすいんですけれども、正当的な信仰に紛れていこうとする偽物は非常に見つけにくい、大変に厄介なことになるわけです。まあ、これは今の世の中でも本当に問題にされる ことです。まあ、先日も、まあ、かつて摂理と呼ばれていたキリスト教を名乗るカルト宗教がありましたが、それが一時期さまざまな問題を起こして、社会問題を犯して、随分と地下に眠っていたんですね。そしたら最近日本で宗教法人を取ってしまったという、そういう話がキリスト新聞に掲載されていまして、まあ、大変に由々しき問題であろうなと思っていました。宗教法人を取るということは、まあ、もはや日本国のお墨付きをもらった宗教だというようなに見なされてしまうので、まあ、宣教していいよというお墨付きをもらってしまうので、一般のノンクリスチャンの人たちは全く判断がつかなくなるわけですね。キリスト教の摂理がと言わないで、名前を変えて巧みにそこにこう入り込んでいくわけですね。また違う宗教もいろいろ入ってきます。まあ、先日うちの牧師館の郵便受けに、まあ、こういうはがきが来ましてね、結婚相談家庭連合って書かれていたわけですね。で、ああ結婚相談してくれんだと思って、へえと思って見てたんですけど、まあ、私は一応まあ専門家なのでね、それ見ればもうすぐに出どころが分かるんですけれども、まあ、私たち家庭連合があなたの結婚に相談に応じますって書いてるわけですよね。そして結婚式をこう、イメージするような温かいような、温かくもないですけど、そういう写真が載っていると。でまあ普通にそれを初めて見る人は何を書かれているのかよくわからないんだと思うんです。でこれはかつての名称を世界キリスト教統一神霊教会という宗教団体、俗称統一原理です。今統一教会というのはないんですね。でそれが名前を変えている。かつていろいろ問題になりました。新体操の人気選手が合同結婚式とか、勅使河原さんがどうのとか、いろいろそういう話をかつて受けて、社会的な問題になったわけです。そして統一原理とか統一教会というような、そういう名前、合同結婚式というような名前が何かこう悪いもののように、印象が悪くなったなと多分思ったんでしょうね。そして名前を変えた新しい宗教団体には、神の霊と書く神霊という名前は書かれていない。原理という名前もない。キリストという名前すらも削除した。世界平和統一教会連合、世界平和統一家庭連合という変な名前になるわけです。で、それをもらった知らない人は、あ、なんか家庭温かみがあるな、世界を平和に統一するのか温かいなと言って間違って入ってしまう人もいるかもしれない。平和という言葉と家庭という穏やかな温かみのある印象を与える単語をつけて、キリストの名前を削除して、そして巷には問題ありのカルト的な集会が心の隙間のある人の中に入り込んでくるわけですね。まあ、南浦和駅の近くにありますのでね、興味があってもあんまり行かないようにしていただきたいんですが、まあそこには浦和家庭教会という名前が書かれています。分かんないですよね。キリストって出てないわけですし、まあ、とにかくこのようなキリストを語ろうとしながら、キリストの名前を削除してまでも印象を良くして信徒拡大路線主義を貫こうとするカルト的な、そういう宗教団体が現代もあります。厳然としてあります。まあ、偽物とはっきりと言っていいのか私は分かりませんけれども、まあ、そう言わざるを得ません。キリスト教の信仰が確立している現代だからこそ、それの違いが分かりますけれども、この140年ぐらいの時にまだ確立していないキリスト教の創創期では、多くの偽教師、偽預言者の存在が問題になっていたのであります。でこの1章1節から11節の中で重要なテーマはどこにあるのかというと、4節の言葉にあると思います。この栄光と力あるわざとによって、私たちは尊く素晴らしい約束を与えられています。それはあなた方がこれらによって情欲に染まったこの世の大敗を免れ、 神の本性に預からせていただくようになるためですと書かれています。ここに何が書かれているのかというと、神の神性と、神の性質ですね、神の神性、神性と世俗の対比がこう見られるわけです。この世には多くの大敗がある。大敗というのは、まあ、簡単に言うと健全ではないという、道徳性に欠けるとか、病的であり、あるいは、堕落的であり、まあ、デカダンスの香りが漂うという、そういうことなんでしょうけど、この時ペトロと名乗るこの手紙の著者は、おそらく神性のうちには精神性を、ね、神性というのは肉体ではない精神性を見出している、そして世俗性のうちに物質性を見出しているんではないのかと思うんですね。私たち人間は相手してこう見たものとか、見えるもの、手で触れるもの、聞こえるもの、嗅げるもの、食べられるもの、そういうもの、あるいは高価なものとか価値の高いと思われるもの、そういうものに心が惹かれ、そして目が奪われがちになりやすいのです。まあ、それ自体は悪いことではないかもしれませんが、それにも限度があるし、まあ、節度なくこうやるということが問題になってくる。物質性を追求し続けた結果、この世の中はどうなっているのか。学問の分野でも、偽物のまがいものの論文が出てみたり、あるいは製造業の世界でも偽物が現れたり、金融の世界でもサービス業の世界でも、そのさまざまな分野において、行き過ぎてしまう人間の差が、そこには、まあ、欲と言っていいのか、そういうもの、この世俗性が目の当たりにされてしまう。まあ、例えばこういうことというのを挙げればきりがないほど、この世の中には本物ではない、行き過ぎてしまった偽物というのがたくさんあるわけです。人間が自らの欲に従って生きてしまうとき、私たちは神の似姿性を失っていく、神に作られた存在であるということを忘れてしまう。そして神の名を削除して、私が前面に出てきてしまう。欲に流される、人間の姿が浮き彫りにしていく、されていく。それこそが大敗的で不道徳な存在になっていくということ、まあ、それを言おうとしているのでしょう。でこの書簡はそうならないためにということで、次のように言うのです。だからあなた方は力を尽くして、信仰には徳を、徳には知識を、知識には自制を、自制には忍耐を、忍耐には信心、信心には兄弟愛を、兄弟愛には愛を加えなさい。まあ、ロマ書5章にあるパウロの言葉をなんか彷彿とさせます。苦難は忍耐を、忍耐は連達を、連達は希望を生むという、まあ、そういう言葉がパウロの書いた言葉ですけれども、まあ、今日の言葉も力を尽くして、信仰には徳を、徳には知識を、知識には自制、自制には忍耐、忍耐には信心、信心には兄弟愛、そして兄弟愛には愛を加えなさいと言っている。つまり全てにおいて愛が必要なのだと言っている。兄弟愛には愛を加えなさいというのは少しおかしな感じがします。兄弟愛というのはすでに愛が含まれているからだと私たちは思うわけです。だから兄弟愛に愛を加えるっていうのはなんかおかしいんじゃないのと。なんかそんな気がしてしまうと思うんです。減塩醤油に醤油を足しましょうと。なんだそれはと。でもここで言われている兄弟愛と愛というのは決定的な違いがある。原文ではフィラデルフィアにはアガペを加えなさいという、違う、減塩醤油と醤油とは全然違う言葉が書かれている。フィラデルフィアというのはフィラデルフィアーンと書かれたりもします。兄弟姉妹愛の、姉妹間の愛のことを言いますね。兄弟愛、近い、近しい関係、近しい間柄で大事にし合うという、そういう愛の表し方です。しかし、まあ、皆さん知ってる方はご存知だと思いますが、アガペーという愛は全く違う、無償の愛。無償の愛というのは何も足し引きする必要のない、もうそれで完成されている愛、神の愛。 またあるいはこうも言えるかもしれません。ギブアンドテイクを超えて一方的に与え続けていく愛のことであります。ともすれば私たちは愛すらもギブアンドテイクの論理で行います。あの人が私に何をしてくれたから私はあの人に何をしましょう、あの人は何もしてくれなかったから私も愛をあげません、そういうギブアンドテイクの論理、世の中の原理の中に、この愛を含めてしまうこともあり得るのです、まあ、あるいは少し非常によくあるのです。しかし聖書の語るアガペーの愛の根源には損得はありません。まあ、その意味ではアガペーっていうのは、浮世離れしてるんですね。あまりにも私たちの論理からはかけ離れておかしな愛なんですよ。しかしその愛は右の方を打たれたら左の方を差し出す愛、盗賊に襲われて道に倒れているユダヤ人を身の危険を顧みないで解放する愛、十字架にかけられてさえも神をこの人たちをお許しください、自分が何をしているのか知らないのですと祈れてしまう、あの浮世離れしたほどの愛なのです。自分を処刑した罪人のために祈りを捧げる、そして神の許しを乞う、あの愛がアガペの愛であります。つまり信仰にはいろいろな要素があるんだ、ペトロはそう語ります。しかしその根源には愛がある。しかもフィラデルフィアではなくアガペの愛が共鳴して初めて私たちの神の活動、教会の活動、キリストの愛の活動がそこにあるのだと伝えています。この教会はキリストの教会である、アガペの香り、アガペの鐘の音を鳴り響かせる、まあ、そういうキリストの愛が響く場所であってほしいと。しかしながらここには罪人が集い、そして罪許された罪人が行い、そこで愛を語り、愛を受け、そして愛を行使する罪人の場であるとともに、イエス・キリストが示されたあの浮世離れしたほどのあの愛がここにあるのだと。それこそがキリスト教であり、またキリスト教信仰である。そこは私たちにはなかなか実現の難しいものかもしれませんけれども、しかしペトロは言うわけです。そこに愛があるのかと、そこにあるのかということを伝える。そしてその中で本物の、偽物ではなく本物のキリストの信仰を貫いていくということをこの聖書全体で語ろうとしていると。そしてまた来週からですね、これを再来週からになりますか、読んでいきたいと思います。祈りましょう。御在天の父なる御神、台風一過のこの史実礼拝のために私たちを呼び集めてくださり、心より感謝をいたします。多くの被害をもたらした大きな自然災害のうちにも、しかしあなたの支配があることを信じ、しかしそのことに疑問を持つ私たちもおります。さまざまな葛藤とともに、けれども人間の生きるこの世であることをも思います。私たちは今日の箇所で示された愛の場所としての教会、愛の場所としてのキリスト教信仰、そのことを思い、そこに偽りのない教会形成が与えられますよう、この書を通して私たちに本当の主の姿、主の愛の御言葉が示されますようお願いをいたします。これらの感謝と願いとを主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。お立ちいただきまして、賛美歌第2編の184番。